ます。
一言お祈りいたしましょう。私たちの父なる神様、皆をあがめ感謝します。8月に入り第2の主の日を迎えることができ、愛する兄弟姉妹たちと共に集い礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。二三に私の名によって集まるところに私もその中にいると主が言われました。教会の主であられるイエス様、あなたは今日も私たちと共にいてくださることを覚えてありがとうございます。今日もあなたを仰ぎ見、神様あなたに感謝し、またあなたに信頼して、今日から始まる一週間のスタートが良いスタートができるように神様助けてください。今集おうとしている兄弟姉妹がありましたならば、その足を早めて速やかにお送りください。今日またいろいろと出かけている方たちもおられますが、また弱気を覚え体調が良くなく休まれている方たちもおられますが、主が癒し励まし、この1週間も共にいて主の助けと守りが豊かにありますようにと祈ります。同じ時間、また時間をずらして待えている諸教会の礼拝が祝福されますように、皆が崇められ御国が来ますように、日本全国にあります津田にありますあなたの教会、アジア世界にある教会がの礼拝が豊かに祝福されるようにと心から願います。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。8月も半分ほど過ぎます。もうそして半月経ちますけれども、その間、日本私たちは8月はですね、広島とまた長崎に原爆を落とされた日ということで、黙祷して亡くなった方々を追悼いたしました。で、今週は15日の日に終戦記念日を迎えようとしております。まあ、いつも言っておりますけども、8月は平和を考える月、そしてまた平和を祈る月ではないかなと、そのように思っています。私たちは本当にこの世界に核がないようにですね、なくなるようにと切に願っておりますし、今も続いているロシアによるウクライナの侵攻も、本当に一日も早くですね、停戦となるようにと願っております。戦争が始まった時に本当にですね、びっくりしたと思います。祈りました。今なおその祈りは続いておりますけれども、もう 1年と6ヶ月経っておりましてですね、いつ終わるのかというところが定かではありません。あるニュースを聞いておりましたら、ロシアによるこのウクライナ侵攻というのはですね、ウクライナがその核をですね放棄したからだというふうに言った人がおられました。核を持っている間はロシアも攻めてこなかったけれども、それをね、まあ、手放した、核をなく、もう捨てたっていうか、なくしたことでロシアは攻め込んできたんじゃないのかなというふうに、おっしゃる方がおられまして、本当にそうだなとも思ったわけです。そして今このウクライナとロシアの情勢ですけども、隣のですねポーランド、そしてベラルーシという国がありますけれども、 今その国がお互いにこう緊張関係にあるということも聞きました。ポーランドとベラルーシで国境になっているわけですけれども、ポーランドの国はですね、兵隊をですね、国境のところに1万人ぐらい今増やしているっていう、そういうことも聞いて、非常にまあ緊張した関係がさらに起こっているなっていうふうに思うところがあります。今日私たちはイザヤ書を通して平和への道ということを一緒に学んでみたいなと、そのように思います。今日の箇所を用意しながら思ったことですけれども、昔も今もこの危機的状況っていうのはそんなに変わっていないなと思いました。イザヤの時代もまた今と同じように国に囲まれて攻められたり、あるいは平和同盟、ね、同盟を結んだり、まあ本当にこのね戦いの連続ですよね。まあちょっとその辺もちょっとお話したいと思うんですけども、イザヤという人は今から約2700年前のイスラエル国の預言者でありました。で、まあ、彼の時代、それのちょっと前の時代、まあ遡っていくと時間が限られていくので全部話しませんけども、まあどこの国でもですね、歴史をこう紐解いていくと戦いから戦いっていうかね、戦争の歴史ですよね。平和な時代ってそんなにないですよね。戦争がなかった時代っていうのはあんまりない。どの国も戦争から戦争、どんどんどんどん領土を広げて支配していく、そういう歴史になっています。イスラエルの国においてもそうですよね。約束の地カナンの地に入って広い土地を占領しまして、そしてその国をダビデとかソロモンが治めになって、その時代は本当にもう黄金時代と言われるほど、経済力においても軍事力においても全ての面において整ってた時代、ダビデでありソロモンが治めた時代がありました。まあある面平和な時代でもあったわけですけども、ご存知のように国はどんどんどんどん傾いていきます。そして北王国と、南王国ユダがこう分裂をしていきます。一つの時にはね、一枚岩でしっかりこう団結がありますけども、二つに分かれるともう本当に弱くなっていきます。隣の大きな国にすぐ攻められてきて追い返すことができないようになっていきます。まあ、二つに分かれて、北イスラエル王国の方はその当時の、大国アッシリアに攻められて、滅ぼされるわけですよね。まあ一言で言っていますけれども、そこには本当にたくさんの人が、死んでるわけです。殺されているわけです。南王国ユダもこのアッシリアの国に脅かされるのであります。攻められてきて本当に危機を覚えるのであります。このアッシリアの民に同盟を結んだということも書いてあります。何度も何度も攻められました。エルサレムを包囲されたことがあります。神が罵られ、降伏を求められたこともあります。イスラエルの南の王国ユダはその当時のエジプトの国にですね、援助を求めたということも書いてあります。同盟を結んだり援助を求めたり、自分の国を守るために軍備を 整えたり、昔も今も変わりません。まあ、ユダの方は、まあ、イザの時代になりますけども、アッシリアの国の後に出てきたバビロンによって包囲され、攻撃されるのであります。イザヤは約50年ぐらい預言者の活動をしたと言われております。その間にですね、もう本当に国は大きくこう危機的な状況に変わっていったのであります。まあ、今もですね、似てる部分、危機的な状況っていうことにおいては同じではないかなと思います。どうでしょうか、今の世界情勢は、どうなのでしょうか。非常に危機的な、先ほども言いましたけども状況下にあるんじゃないかなと思うんですね。大国主義が、広がっています。一国主義というか、自分の国だけの利益を求めるという国が増えてきています。冷戦時代から、NATO、ね、諸国、北米を中心にしてヨーロッパのなんと29の国がそこに関連しているそうですけれども、 NATO 側とそしてロシア側の国とが非常にこうせめぎ合っております。ね、まあ、ロシアがウクライナに攻めたのも NATO にウクライナが入ると自分たちのですね、戦略が構図が崩れてくるっていうようなこともあってウクライナをこう攻めたとも言われております。ますます国を守るための防衛費がたくさん取られ、いろんな武器を買う、用意する、まあそんな時代になってきてるんじゃないのかなと思うんですよね。戦闘機を買う、お金がたくさんかかる、核を持ったら核を持つ、なんか力と力っていうか武力と武力がこうせめぎ合いをしながら平和を保っているような、そんな時代が私たちの時代ではないのかなと、そのように思うのであります。まあ、今日イザヤの時代と今の時代のちょっとまあ似たところを申し上げさせていただきました。次にイザヤ書のところをこう見ていきたいと思うんですね。イザヤはこういう状況の中で決して失望をしておりませんでした。世の終わりの日に世界平和が来るのだということを神様に示されて、その望みを持つことができました。励ましや慰めをそこから、この世ではなく御言葉から神様の啓示を通して持って、いました。それが2章の1節から4節ですよね。遠い終わりの日にと書いてあります。何が起こるのかということが書かれてあります。終わりの日に、今も終わりの日です。でも今日書かれているところはまだ実現しておりません。ある人はイエス様が来られてある意味実現したのではないかと言われますけれども、でもまだ来ていないのであります。これから近いうちに起こることが書かれているのであります。いくつかどういうことが起こるかということをちょっと見ていきたいと思うんですが、 あらゆる国の人々が終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる主の家の山とあります。よくまあ山は神々が住むところだと言われてきました。まあ聖書でも山って神様がそこに臨在されるおられるっていうことも教えているわけですが、主の家の山、山の家というのは後で見るとシオンとかエルサレムを指しているようであります。でも地理的な場所であるかどうかということはいろんな、説明がなされるところで霊的な意味かも分かります。シオン、エルサレム、主の山の家、そこがですね、もろもろの丘よりも高くそびえ立つ、ね、山々の頂が立つってこう書いたんですね。シオンの山って700メートルか800メートルぐらいの山ですか、そんな高い山じゃないです。もっと高い山いっぱいあるわけですけど、そこよりもそびえ立つ、丘よりも高くそびえ立つというのは、まあ、頂点に立つ神様の輝きが本当にこう満ちあふれる、そのようなところになる、ね、神様が高められる、崇められる、ね、栄光の座に栄光をお持ちになられる、まあ、そういうことがここで言われている。世界の人々がそこに集まってくる、礼拝をするためであります。ここに来るっていうのは礼拝ですね。流れてくるっていうのは大河の方にこう流れてくるっていう表現でもありますけれども、礼拝をするためにそこに来る、霊的な渇きを持って苦しみや悩みやいろんなそういう渇きを持ってそこに集まってくる、教えを聞くために、そこから教えが出る、人々はその言葉によって主の道を歩む、今の道ではない主の道を歩んでいこうとする、シオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだと書かれてあります、まあ、私たちが礼拝に集まって、まあ、それの場所で礼拝を守っておりますけれども、そこの教えを聞いて、そしてその教えに従って歩もうとする、なんかこうミニバンっていうんでしょうかね、そういう姿のようにも思うんですけれども、世の前には一つのところに集まる、みんなが神様を仰ぎ見る、そしてその教えに聞き従う、そういう姿がここに書かれたり、そして主が国々を裁くのだと、多くの民族に判決を下す、国連で決められないことでも神様が判決を下す、いろんなね、ありますよ、世界の大きな会議が。そこでも決められない、判決をすることができない、ある国が力を持っている上に。まあそんなことがありますけども、国々を裁く、民族に判決を下す時だと書かれてある。そしてもう一つ、4節の後半です。彼らはその剣を突きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばないとあるのであります。ここの御言葉はニューヨークの国連本部のビルの前にこの聖句が掲げられているそうであります。国連というのは もう二度と戦争をね、私たちは起こしません、戦争をしませんっていう、それの国が固い決意をして決めたものです。ですから世界平和を願うというのが一応目標ですので、ここにこの御言葉が掲げられているんだそうであります。でも現実は国連ができてからも戦いは続いているわけですけども、でも世の終わりに出来事が起こる。剣が隙に、鍛冶屋さんがその剣をパンパンと打って隙に変える、敵をやっつける槍、剣、槍を鎌に打ち直して農機具とする、ね、お百姓さんが畑を耕すのどかな平和な、そういう姿がここに書かれたり、もう戦うことを学ばない。私はこの世の世界において戦争ってやっぱ続くのかなって、そうあってほしくないんですけども、思うところがあります。あってはならないけども、戦争は終わらない。戦争で人間は、人類は滅んでいくっていう、そういうことがあると思うんですけど、このように希望はありませんある面。しかし神様は世界平和を用意しております。終わりの日に、それを用意されています。理想であるかもわからないけども、私たちはここに目を向けていきたいと思うんですね。剣を好きに、神様はどっか剣を好きに、槍を鎌に打ち直すような社会になってください。そういう世界になるようにしてくださいと、祈らなければなりません。昔の、ね、武器と今の武器はもう全く違います。ハイテクを使った戦闘機、昔は、ね、本当にこういう武器での戦いでしたけれども、今はもう世界が滅んでしまうような武器となってきました。そして今はどうでしょうか。先ほど最初言いましたけれども、少なくしようという傾向ではなく、なくそうという傾向ではなくて、さらにさらに増やそう、拡充しよう、そういう傾向ではないのかなと思います。よく言われますね、私たちの平和は抑止力による平和だ、力関係の平和、核抑止力、まあ、他の武器も持てば、私また一方持てばそれで均衡を保てる、攻めてこない、そういう平和です。本当の平和じゃないですね、まあ、平和というのはシャロームってね、いうので、あれも戦いだけの状態ではない、学びました、学んでいます。シャローム、聖書が教えるシャローム平和というのは、争いのない、戦争のないだけじゃなくて、全ての面において整えられている、満ち溢れている状態がシャロームです。神様によって満ち溢れた状態、神様によって正義もあり、愛もあり、平等もあり、 そういう国、そのシャロームですよね、の、本当のシャロームっていうのは神様が与えてくれるものであります。さて、もう一つのことをお勧めしたいと思います。五節ですね。ヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちを歩もうと書かれてあります。将来に世界平和を願いつつ、私たちは現実に生きております。どうしたらいいのでしょうか。ここにそのキーワードが書かれています。私たちも主の光のうちを歩もう。イザヤの時代、宗教的にも道徳的にも暗黒の時代であったと言われています。今も同じです。悔い改めて主の光のうちを歩んでいかなければなりません。御言葉を聞いて従って歩んでいく歩みをしていかなければなりません。本当の平和をイエス様と共に築いていかなければなりません。以前にですね、私はどうして戦争が起こるのかということを申し上げたことがあります。どうして戦争が起こるのか、人間だから戦争を起こしてしまう、動物は戦争を起こしません、人間だから戦争を起こしてしまう存在、それは欲望があったりそういう心があるからではないですか。あるいは差別意識があるからではないでしょうか。国家に対して政府に対しての不満、貧困であったり不正であったり、そういうのが国民の中から爆発して国をひっくり返り、体制をね、本当にこの変えようとする、そういう運動もあります。暴力によってしてしまうことがあります。長年の恨みや苦しみや憎しみや敵であり怒りであり、そういうものが戦争を起こしているのであります。私たちがあれ目を起こしているのであります。世界のユネスコっていうグループがありますが、憲法の前文に戦争は人の心で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければなりませんと歌っています。戦争は人の心から生まれるものであるので、人の心の中に平和の砦を築かなければならない。聖書的に言うならば、私たちの心の中に平和の君としてイエス・キリストを中心に置かなければならない。私たちの心の中に中心にイエス・キリストを据える、ね、私たちの心の中にある人は言いました、鎌や剣があるって。私たちの中にそういう剣のような心、鎌のような心がある。それを本当に打ち直してもらって、平和なものに変えていただけなければならない、そういうふうに思います。エペソ書の2章の14節の言葉をもう一度読みます。キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つの 隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。キリストこそ私たちの平和です。二つの敵対しているものの隔ての壁を取り除いてくださいます。キリストこそ私たちの平和の主でございます。一つの話をして終わりましょう。金曜日のですね、朝日新聞にこんな記事が書かれてありました。フィリピンの元大統領のことが書かれてありました。LPD をキリノ大統領という大統領のことが書かれてありました。ご存じのように日本はアジアを本当に、占領って言いましょうか。まあ、日本も被害者でありますけれども加害者でもあったわけです。韓国であったりインドネシアであったりフィリピンに対しても日本は残虐な行為をしてたくさんのフィリピン人を殺しています。110万人の方がフィリピン人の方がこの日本が攻めて町を攻略したことで亡くなっていると言われています。今日朝の9時の礼拝の時に若い方が来ておりましたけども、おじいちゃんからおばあちゃんから聞きましたか、日本へのこと聞きましたかって言ったら2人ほど手を挙げました。聞きました。じいちゃんからおばあちゃんから日本人の兵隊が来てフィリピン人の人たちをたくさん殺した、無残な、ね、姿を聞きましたということですが、国のキリノ大統領知ってました。ちょっと発音がですね、ちょっとキリノ大統領知ってますかって言ったらみんなピンと来なかったんですね。でみんなこう話し出してキリノって発音があったら知ってる知ってるっていうことなんですよ。戦争時代の大統領ですが、実はですね日本軍に奥さんと次男と長女三女を殺されている人なんですね。にもかかわらず日本軍のその戦犯者、まあ、そのリーダーになった人たちがいるわけですが、戦後裁かれてそういう収容所に入れられた人たちですが、この大統領は恩赦を出したんだそうです。まあいろんな性的な理由もあったでしょうけれども、この方はカトリック教徒としてキリスト教を信仰持っていた人だったそうであります。その許しを実行なさった方としてフィリピンの地においても日本の地においてもですね、そういうことが知られるようになって、この金の大統領の方を尊敬されている方たちがたくさんおられるそうであります。残された、子供がおりまして、お父さんに母を殺した日本人をなぜそういうことをするのかってお父さんに詰め寄ったそうであります。お父さんはこういった憎しみの連鎖を終わらせなければならない、憎しみの連鎖を終わらせなければならない、そんな思いを持って日本衛兵の戦犯者たちを恩赦にして、その人たちは日本に帰ってきて、その子供たちがそのことをこうずっと受け継いでいるそうであります。この大統領の家に自分は生まれてきている、恨みや憎しみや怒りが連鎖していってどんどんエスカレートしていって、 争い、戦争、暴力へと広がっています。私たちはイエス様が生まれた日、その平和の道を歩んでいきたいと思います。無力だけど、何もしてないところがあるけれども、神の子供としてキリストの平和を築いていきたいと、そのように思っております。皆さんの手元にですね、キリストと戦争っていう、もう今日は時間がありませんので、触れませんけれども、プリントを用意させていただきました。100万人の福音っていう雑誌に、キリストと戦争っていう遠藤吉信先生、もうすでに亡くなられていますけれども、この先生がまとめたプリントがありましてですね、2枚のプリントがありまして、これをまとめたものがこれです。はい、ぜひこれを読んでいただいて、理解を少しでも深めていただきたいなと、そのように思います。最後のところ、今を生きるキリスト者、聖書は戦争、世の終わりの前兆の一つとして扱っている。それは戦争に対する神の容認ではない。今までの正義の戦いの条件、限定された攻撃目標、非戦闘員の面積は核戦争という外的な力によってもはや意味を失った。戦争の悲惨さや人間の命の尊厳の上に戦争に反対しているのではない。神の啓示である聖書にそう許されているからである。御言葉の真理に生き、神の許しと和解の恵みに基づく平和を求めようというふうに、先生はまとめておられます。どうぞ、キリスト教会でもいろんな立場があるということも、私たち目のない人は絶対平和主義で生きてきたグループであります。そのことももっと本当はお話したいところですけども、日本においても内村鑑三という人が出てきますけれども、最初は戦争肯定者でしたけれども、日露戦争の時から非戦民者へとなっていきました。戦争時代、教会も戦争に参加しています。まあ、日本キリスト教団はね、後で、それを反省して、信仰告白を、新しい告白を作りましたけれども、まあ、聖書はどう教えてるかちょっと書きました。まあ、本当に数行ですけれども、理解していただけたらと思って読みしました。祈りましょう。神様、8月に入り、本当に日本において2つの原爆が落とされ、多くの方々がその被害に遭われて、また放射線の苦しみを受けて長年ずっと苦しんできた方々いることを思います。被害者でありますけれども、またアジアに対して私たちは加害者でもあったことを覚えます。戦争に何一つ良きところありません。人を殺すだけで、また大きな悲しみを与えるだけで、何も本当にそこに意味がないことを覚えます。でも人間はそのことを何度も何度も繰り返して、今も武器を増やそうとした方向に歩んでおります。どうぞ主よ、あなたによって私たちは今日、世の終わりの時の平和の姿を学びました。主よ、どうぞ武器から その釜やそのようなものに変えられていくことのできるようにと願います。どうぞ主をイエス様のまたあなたご自身の力によって一人一人の心に平和が、そして家庭に、社会に、そして世界にと、あなたの平和が築かれていくことができるように、あなたが約束しておられるシャロームを一人一人に与えてくださるようにと心からお願いをいたします。言葉をおっしゃられたことを感謝して、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。